こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はポッドキャスト制作の実務を企画、収録、編集、配信、継続運用まで一通り整理した実践書である。著者は音声コンテンツの企画制作に携わってきた野村貴文氏で、単に機材や編集手順を並べるのではなく、なぜ今ポッドキャストが有効なのかというメディア論的な視点も交えて解説している。特にリスナーとの関係が深くなりやすいこと、細かな演出に頼らなくても番組として成立しやすいこと、情報発信や PR に応用しやすいことがこの本の基本的な前提になっている。初心者が最初の一本を作るための入り口でありながら、すでに配信している人が番組設計や対話の質を見直すための手引きとしても機能する。 Amazon 限定特典として制作現場の動画 QR コードがつく点も、文章だけでは伝わりにくい実務の空気を補完している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ポッドキャストを情報発信と PR の手段として捉える視点。本書の出発点は、ポッドキャストを単なる趣味の音声配信ではなく、情報価値を届けるための実用的なメディアとして捉えることにある。著者は、音声コンテンツは一度リスナーがつくと離れにくく、細部の演出に過度に依存しなくても成立しやすい点に注目している。そのため、番組を広告的な見せ方で消費させるのではなく、継続的に聞いてもらえる接点として設計する発想が重要になる。ここで重視されるのは再生回数の大きさそのものではなく、聞いた人が実際に行動へ移す可能性である。つまり、ポッドキャストは短期的な拡散よりも信頼形成や関係構築に向いた媒体として活用すべきだという整理である。この考え方は企業の情報発信や個人の専門性の可視化に特に相性が良い。次に、企画の根幹を人とテーマの掛け合わせで考える方法。本書で繰り返し示されるのは、番組企画はテーマだけで決めるのではなく、誰が語るかという人の要素と組み合わせて考えるべきだという点である。同じ話題でも話し手の経験、立場、視点が変われば番組の輪郭は大きく変わる。著者はこの発想をリスナーがその人に興味を持つ理由を作るための基本原理として扱っている。したがって、企画は抽象的なアイデアの羅列ではなく、自分の属性や現場経験をどうテーマ化するかという具体的な設計に落とし込む必要がある。また、継続配信を前提にすると、初回で完結する発想ではなく、複数回にわたって話せる広がりが必要になる。本書がトークテーマの蓄積やフォーマットの整理を重視するのは、その場しのぎの発想では長く続かないからである。企画段階で番組の持続性を設計することがこの本の大きな特徴である。さらに、聞き手の役割と対話の質が番組の価値を決める。ポッドキャストが対話形式である場合、本書は話し手以上に聞き手の役割を重視する。単に相手の発言を受けるだけではなく、どこで流れに乗り、どこであえて脱線させるかによって番組の面白さや理解の深さが変わるからである。相槌も形式的な反応ではなく、会話の温度やリズムを整える編集的な働きを持つものとして扱われる。これは収録現場における即興性を軽視しない一方で、会話をただ自然体に任せるだけでは良質なコンテンツにならないという認識に基づいている。さらに、相手の話を具体と抽象の往復で捉えることや話の流れを見極めることは、単なる配信技術を超えて対話設計の能力にもつながる。本書が聞き手の技法を詳しく扱うのは、ポッドキャストの価値が情報量だけでなく、対話そのものの質に大きく左右されるからである。そして、収録環境、マイク、編集で音の説得力を整える。本書は音声コンテンツの実務からしく、収録と編集の具体性が高い。特に単一指向性のダイナミックマイクを進めるなど、機材選びを感覚論で終わらせず、実際の収録環境との相性から説明している点が特徴である。加えて、収録場所の作り方やオンライン収録の注意点、編集ソフトの使い方、音質改善のための処理、音量バランスの整え方など、聞き心地に直結する要素を一つずつ確認していく。ここで重要なのは、技術的な完璧さを目指すことではなく、リスナーが内容に集中できる最低限の品質を安定して確保することである。音の聞きやすさは内容の説得力を支える土台であり、雑音や音量差が大きいと、どれほど話が面白くても継続視聴を損ないやすい。本書は制作のハードルを下げつつ、必要な品質ラインを具体的に示している。最後に、継続配信と収益化を現実的に設計する考え方。本書のもう一つの実務的な価値は、ポッドキャストをどう続け、どう成果につなげるかを現実的に整理している点にある。著者は、再生数そのものによる直接収益化がまだ難しい一方で、リスナーの行動喚起には強みがあると見ている。そのため、番組を単独の収益源として過大評価するのではなく、購買、イベント参加、サービス理解、 ブランド形成など別の目的と接続して考える方が合理的だという立場である。また、番組を長く続けるには思いつきで更新するのではなく、事前に話題のストックを持ち、習慣として制作できる体制が必要になる。本書はそのための優先順位や準備の考え方も示しており、個人配信者だけでなく組織の情報発信担当にも実用性が高い。継続運用を前提にした設計思想が単なる制作入門書との違いになっている。結論として、この本はポッドキャストをこれから始めたい人、すでに配信しているが企画や収録のやり方を見直したい人、そして音声を情報発信や PR に生かしたい企業担当者に向いている。特に機材や編集の技術だけでなく、人とテーマの組み合わせ、聞き手の役割、継続運用の考え方まで含めて整理したい読者には有益である。一般的な入門書は操作説明によりやすいが、本書は番組がなぜ聞かれるのか、どうすれば関係性を育てられるのかという設計思想を重視している点で差別化されている。さらに収録現場の動画特典によって文章では伝わりにくい実務の細部まで補えるのも強みである。ポッドキャストを一過性の流行としてではなく、長く機能するコミュニケーション手段として理解したい人にとって実務と発想の両面から学べる一冊である。ご支援いただける場合は、野村隆文、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。